よそみやさんが亡くなった。そう時坂先生に聞かされた時、私は何も言えなかった。先生はとても苦しそうだったのに、私は何も言えなかった。よそみやさんとは何度か話したこともある。友人というほど親しくはなかったけれど、彼女の絵を描いたこともあった。もちろん悲しかったのだけど、涙は出なかった。なぜだろう。もしかすると、私はとても薄情な人間なのかもしれない。
瞳子？
ん？ああ、すまない瞳子。少しぼーっとしていたようだ。
大丈夫？
考えていたんだ。よそみやさんのこと
を。よそみやさん？
彼女は、なぜ殺されてしまったのだろうね。
そんなの、私たちにわかるわけがないわ。
そうかもしれないね。
私は、瞳子がいればそれだけでいいの。
瞳子？
瞳子はどう？瞳子だって。
瞳子、私はね、君からそんなに慕われるほど、偉い人間ではないんだよ。
偉いとか、偉くないとか、そういうことじゃないわ。私には、瞳子が全てなの。私は、瞳子が、好きなの。
私だって、瞳子のことを好いているよ。
じゃあ、一つだけ、お願いしてもいい？
なんだい、瞳子。
時坂先生に、もうこれ以上近づかないで。お願い。
瞳子、だからそれは。
関係なくない！あの人と会ってから、瞳子は変わってしまったもの。このままじゃ、瞳子はおかしくなってしまう。
瞳子。
そんな瞳子、私は認めない。そんな瞳子だったら、私は、いらない！
瞳子！待って！瞳子！
どうして分かってくれないの？瞳子、また、私の居場所がなくなってしまう。私は誰からも必要とされていない人間なのかもしれないよ。時坂さん、早く私を、本当の私を、見つけて。
綴り子の葬儀は彼女の家の近くにある寺で行われた。生前の彼女の人柄ゆえか、多くの大場女学院生が別れを惜しんでいた。獅子のみが納められた小さな棺の前で、俺は彼女と彼女の両親に詫び続けた。
兄さん、
出棺したか？
ええ、あの、私は火葬場まで行きますが。
俺はもう顔を合わせない方がいいだろうな。
そんな、兄さんのせいではありません。それは皆さん分かっていらっしゃいます。綴り子だって
そう願いたいが、遺族の心情は言いたいほど察することができるからな。これ以上迷惑をかけたくはない。
わかりました。では、私は行ってまいります。